オンラインレーシングスクールゴーテイクプレゼンツ&レース。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティの結川明日香です。本日はスーパー耐久に参戦中でゴーテイクのインストラクターとしても活躍中の鈴木翔也選手、そしてアンドレースの編集長の和美智子と三上和美さんにお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は岡山国際サーキットの攻略方法についてお伺いしていきたいと思います。まずは鈴木選手、岡山国際サーキット一言で言うとどのようにすれば攻略していけるんでしょうか。
ざっくり言うにはまずは立ち上がり重視、いかに次のコーナーに対して今のカーブをスムーズに曲がれるかどうか、ここが大事になってくるかなと思います。
ありがとうございます。今日はですね、一つ一つねコーナーをね丁寧に解説していただきたいと思います。こちらのボードをご用意いただきました。まずですね、1コーナーということなんですけれど、鈴木選手、はい、
まあ、今得意じゃないイメージじゃないですけど、こういうアプローチはした方がいいかなっていうところを参考にしてもらえたらなと思います。
ちなみに1コーナーここですね。
黒で書いていただいているのがコースで、赤で書いていただいているのがこうラインということですよね。こういう向きでこう入っていくってことですよ ね。
そうですね、
はい、攻略方法としてはいかがでしょうか。
基本的には1コーナー直線区間から右に曲がっていくので、はい、一番セオリー通りのアウトインアウトで外側から内側に入っていく。ただ次のコーナー2コーナーに向けてはしっかりと姿勢作りをしていきたいので、うん、まずはしっかりとクリッピングポイント、最近エイペックスという部活をするんですけども、面積ちゃんと盛り上げるか、ちょうど黒くなっているところがありますので、そちらは皆さんが乗ってタイヤの跡がついているところになります。まずそちらを右前のタイヤで触れられるように見かけていただいて、なるべく綺麗に外側に膨らんでいくところがまず1コーナーは大事になるかなと思います。
質問なんですが、ここって走ってみると結構見えないじゃないですか。ここら辺に来てクリッピングポイントを探すんだけど、探しにくいというかパッて目の前で見つける感じに私は思うんですけど、イメージどうやってうまく走ればいいんですか。
発見が遅れてしまうということは目線がちょっと近かったりとか、探しながら行ってからではなく、こういう風に曲がっていくとここにクリップがあるからこういう風に曲がっていきたいっていう、まず最初にイメージからが、ここのちょうどダンロップというゲートが上にあるんですが、そこを越えたあたりで大体100メーター看板が来るので、車によって100メーター、150メーターぐらいの間でブレーキングが始めると思いますので、そこでブレーキングが当てながら徐々にこういう風に曲がっていったところのちょっと奥にあるクリッピングポイント、エイペックスを目指すような流れになるかなと思います。
すごいブレーキの書き方に毎回迷うんですけど、止めるブレーキですかね、曲がるブレーキか、どういう風にブレーキのイメージで入ればいいのか、
ブレーキの種類
わからないんですけど。
どちらかというと、曲げるためのブレーキ。富士の1コーナーよりは、鈴鹿に近いような、ブレーキングしながら曲がっていくようなイメージの方が強いような1コーナーです。
あの、2コーナー、1コーナーどっちのイメージ？
車によって1コーナーはブレーキングしなかったりするんですけど、イメージ的には2コーナーです。1コーナー、2コーナーにかけての軽くブレーキ当てながら曲がっていくと。もちろんストレートでスピードが出るので、その分の速度、車速は落とさなきゃいけないんですけども、ヘアピンみたいにドーンとブレーキを踏んで、まっすぐ止めてというよりは、徐々に曲げていくような、はい、ブレーキングが必要になるかなと。
これって1コーナーってアウトまでぴったり膨らんだ方がいいんですか。
基本的にアウトまで行くんですけども、しっかりと遠赤だったりはみ出るギリギリまで行かなくても、真ん中よりはアウトよりに寄った方がいいかなとは思います。
ぜひアドバイス参考にしてみてください。ということで、こちら第1コーナーのご紹介でした。では続きまして第2コーナー、ウィリアムズコーナーのご紹介です。こちらをね、またご用意いただきました。
ウィリアムズコーナー、こちらでございます、
ジョナサン・ウィリアムズというイギリス出身のドライバーの名前がついているということなんですね。こちらはどのように攻略しましたでしょうか。
はい、まあ、ちょっとまあ形がまあ、 あれなのは我慢していただいて
大丈夫ですよ、
はい、左コーナーのまたこちらもイメージがすごく大事でして、はい、1コーナー立ち上がってからすぐに左に曲がっていく、大きくすると S 字みたいな部分になるんですけども、ここはなるべく1コーナー外側に行ってから右側にタメを作るようなところをしっかりまずコーナーが入る前に姿勢を作れるかどうか、そしてこちらの場合は大きく曲がっている中高速コーナーになるので、クリッピングポイント、エイペックスというよりはクリッピングゾーンのような 縁石に長く左前を合わせられるかどうかがすごく脱出の速度が変わってくるので、ここが重要になるコーナーかなと思います。
カズミチはここが苦手なというふうにおっしゃってましたよね。
ドライバーの車載ビデオを見てもウニャウニャウニャウニャってなりません？ここなんでウニャウニャウニャってなるんですか？あとクリッピングにつけそうでいつも毎回外しちゃってたんですよね、どうやったらうまく走れますか？
わかんないです。ウニャウニャというのはおそらく外側の方にちょっとカントというか、ついてるとするので1本でも進入とかラインがずれてしまうと遠心力もかかるので、インにつきたくてもつけない、自然と外側に膨らんでしまうような形状がしてる、こんな感じと思います。
ずれてたってことですか？
そうですね。
おお、そういうことね。どうしたらウニャウニャウニャってならないんですか？
そこに行くためはすごく大事なのが、ちょうど見切れちゃってるんですけど、先ほどの1コーナーの立ち上がりからがすごく大事になりまして、あまり外に行かない程度に、かつ次のコーナー外側から大きく入りたいので、大きい S 字を描くように荷重の変化を殺さない程度、左側にかかった荷重を右に1回かけたところでそのままターンインができるようなポイントにしてあげると、スムーズにインガーに車の向きを変えられるんじゃないかなと思います。
毎回ドアンダーが出たんですけど、どうやったらドアンダーが出ないんですかね？
ドアンダーが出てしまう場合はおそらく奥まで突っ込んでしまっているか、手前で向きが変わってない状態。ただ高速コーナーでもこの辺りからアクセルを踏んで進んでいきたいんですけども、車が曲がりきってない状態でアクセルが踏めないか、踏んで強引に膨らんでてしまうので、ここはもしかしたらこの2コーナーピンポイントだけじゃなく、1コーナーの立ち上がり、その手前左にこれから曲がっていくぞのタイミングがずれているのかもしれないです。
毎回言われます。あ、何が変わってないのにアクセル踏んでるからドアンダーになって基礎が大事ってことですね。
そうですね、やっぱりここだけじゃなくてね、1コーナーのね終わり立ち上がりのところから非常に大事ということですね。皆さんも参考にしてください。続きましてはモス S の解説です。こちら出てまいりましたけれど、鈴木選手まっすぐですね。もうこれは、
はい、このモステースは一応 S 字というか曲がっているところなんですけども、ドライでしたら全開で直線的に走るのがマストになりますので、正直ドライでしたらコーナリングがどうこうというよりはウィアムズコーナー、2コーナーから立ち上がってアクセル全開のまま次のコーナーに向けてまっすぐに直線的に行けるかどうかになります。
カズミッチストレートのようにまっすぐに走るということですが、
ちょっと天の川のような感じで
確かに絵が綺麗ですね。
雨の日がですよね、川ができて
そうですね。川ができやすかったり、車にあったらちょうど3速から4速とかシフトアップのタイミングだったり、縁石にどっかの手が乗ってしまうと一気に滑ってしまったりがあるので、雨の時はなるべく姿勢変化を起こさないようなイメージで走っていただけたらなと思います。
ここは大丈夫です。
ここは大丈夫ですか？
まっすぐなんで結構。
なるほど、よかったです。はずみちもここは大丈夫ということで、はい、皆さんもねこのまっすぐのラインをねちょっと意識して走っていただければということですかね。ありがとうございます。こちらもですね、スターリングモス選手というですね、イギリス出身のドライバーの名前がついているということです。続きましてアトウッドカーブについてお伺いします。こちらも出てきましたけど、これはラインが2本ありますね。
こちらですね、奥のすごく重要なコーナーなんですけども、こちらはまあ曲がりながら旋回しながら登っていくコーナーになりまして、大きく分けると2本のパターンがありまして、赤色の方が一般的な車だったりとか軽量なローパワーの車が走るところ、青いラインの方がハイパワーの車だったりレーシングカーが走るようなイメージかなと思います。基本的にやっぱり大きいカーブで曲がっていくんですけども、ここから上りとこの後にバックストレート直線があるので、赤い方の場合ですと立ち上がりなるべく車速を落としたくないので、ちょっと大きめにクリップも内側も通るんですけども、しっかりと踏むというよりは軽くはらみながら、立ち上がりもなるべく外側に膨らむようなイメージで大きく通っていくのがポイントになります。
これ私実は去年86のワンメイクレースの週にレースウィークに走ったんですが、フルブリッドというかもう満杯のスポーツ走行出して、ドライバーさん全員ラインが違ったんですけど、これが GR86 だとどのラインがいいんですか？
GR86 だとおそらく赤い方に近いかなと。はい、ただ86レースの場合だとグリップすごいあるタイヤなので、
ま
あ、
そっかそっか、
ちょっと青寄りだったり、そこは本当に微妙な
ところで、人によって違いましたもんね。岡山とか富士スピードウェイとかいろんなサーキットあると思うんですけど、ここほどみんなラインが違うカーブもそうないですよね。
そうですね、
そこぐらいですよね。他はみんな同じライン
ですか？大体基本的にはレコードラインというみんな同じようなところと効率がいい位置を通るはずなんですけど、ここに関しては車の状態だったり、ドライバーの癖、得意不得意だったり、この後は上りながら直線になるっていうところが大きく差を分けるポイントになるんじゃないかなと と思います。
じゃあ初心者というか勝敗気量だと赤？
赤ですね。なるべく直線的に通るような形で大きく、この立ち上がりに対してどんどんどんどん外側、左の体がダートに落ちるぐらい大きく通るのがポイントになるか
と。落ちちゃいけないよね、
基本的な線までが一応コースなので、もつれもしない程度で左ギリギリまで勝手に入ってちゃうと思います。
2つあるということでね、皆さん覚えておいていただければと思います。こちらもですね、イギリス出身のリチャード・アトウッド選手というねドライバーの名前がついているということです。今回は岡山国際サーキットの攻略方法前半を見ていただきました。ということで鈴木選手、また次回ですね後半を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
かずみち、楽しみですね。
はい、生徒として頑張ってメモしながら聞きたいと思いますので、はい、お願いします。
はい、ということでまた次回お会いしましょう。皆さんありがとうございました。さようなら。この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり、車両のセッティングデータを集めます。ゴーテイクのレッスンの柱もそれと同じ、生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。ゴーテイクインストラクターが全力でサポートいたします。